7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam、 こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
オーストフランス外務省ジン・バップ・ティスト・レームニ大臣は、インドネシアと AU との協力を強化するためのインドネシア政府の努力を完全に支持します。レモニ大臣はまた、東南アジア地域 ASEAN の AU 加盟航空間の協力をサポートします。声明は11月29日木曜日、ジャカルタのフランス研究所での記者会見でレモニ大臣が語ったものです。フランスはインドネシアと AU の協力をどの程度支持していますか？それは非常に重要です。なぜなら、我々は2つまたは4つの目の間の2国間通機や会談をサポートしていないからです。最も重要なのは、欧州連合 AU とインドネシアの対話または議論です。将来的には AU と ASEAN という2つのブロックの間で創業的合意や貿易があれば、より良いものになるでしょう。そこに行くということは、何億人もの消費者がいる拡大な市場を開くことを意味します。また、レーモニ大臣は、ASEAN と AU 間の協力は、中国と米国の間で起こった貿易戦争の問題を解決するのに役立つと説明しました。レムニ大臣は、2つの領域間の協力を作成するために、インドネシア政府と AU の努力は実現できると考えています。これは2011年以降、日本欧州連合と韓国欧州連合との間の成功した協力によって阻止されました。レモニ大臣は11月27日から29日までインドネシアを訪問し、ルフッパンジャイタン海事調整大臣、アイルランガ・ハルタルト工業大臣、都市調整局のトーマス・レンボン局長など一部の国家高官との会談しました。それでは次のニュースです。欧州連合とフランス外務省ジェン・バプティステ・レモニ 大臣は適切な政策とますます協力的な投資環境によって支持されているインドネシアの経済回復力を総称しました。レモニ大臣は木曜日の夜、ジャカルタの記者会見で危機に対処することが署名されたインドネシア経済の回復力と投資を歓迎するために実施された経済改革に感銘を受けました。インドネシアの投資環境の改善は、コシェ・ゴム工場に4億3500万ドルを投資したフランスが歓迎しました。西ジャワ州のチルゴンにある工場は、ミシュランとチャンドラアスリ・ペトロシェミカル社の合併事業です。年間12万トンの生産能力で、スリー社の製品は国内のすべてのタイヤ製造材料を保管します。この工場の最初の生産は約2億5000万米ドルの価値で輸出されます。彼はインドネシアで活動する企業への投資はインドネシアが近隣諸国、特にASEAN 市場向けに製品を輸出するのを支援するフランスの取り組みの一形態だと説明しました。インドネシアは人材の質と民主主義の安定を維持することによって良好な投資環境を維持し続けることが期待されています。サウジアラビアはインドネシアをビジネスパートナーとする予定と考えられています。産業省の国家輸出開発局アルリンダ局長は木曜日ジェーダでサルマン王国の訪問以外にも貿易有限行動のためムハマド・バワジルという名前のサウジアラビア会社が行う投資計画と事業開発によっても示されると語りました。彼はインドネシアをよりオープンにし、そのルールをサウジアラビアのビジネスマンにとってより簡単にしたいと考えています。アルリンダ局長によると、それはサウジアラビアがインドネシアをビジネスパートナーとする予定で示されているということです。アルリンダ局長は、2つのプリマルタ賞を獲得したサウジアラビアの企業は、インドネシアの食品及び飲料製品の買い手であると評価しました。アリンダ局長はまた、NBT は近い将来インドネシアでの事業を拡大すると述べました。彼らは観光などいくつかのセクターをターゲットにしました。このため産業省は NBT とのビジネス経済連携がより緊密になるように支援を提供します。それでは最後のニュースです。国家開発計画書バップナスはファンム油の産業界のビジネスマンや地方自治体に世界的な市場圧力に直面するために交わした産業化を実施するよう奨励しました。バップナスの食料農業ディレクターアナ・ヌクロホ氏は木曜日ジャカルタで、これは直面しなければならない緊急の問題の一つだと 語りました。この集団は行われるべきです。なぜなら先週の530ドルからトンあたり約420ドルに下落するファームユの商品価格になった世界市場の圧力があるからです。このような状況は環境を損なうと考えられるファーム油生産プロセスに対する否定的なキャンペーンにおいても悪化します。それはオーシュレング EU 地域でのインドネシアのファーム油製品の供給をもたらします。彼は政府と企業家の双方はファーム油産業を扱うために石炭や石油ガス部門のように終わらないように要求したと強調しました。交わした産業界ではインドネシアはソパームユ CPO の販売に取ることなくより経済的価値のある他の製品に加工することができます。これでニュースを終わります。その後時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は戦争はロシアとウクライナの紛争の解決策ではないことについてお伝えします。ロシアとウクライナの関係の悪化が続いています。一部では緊張の高まりに暴走し始めている国もあります。そのうち2つは米国とドイツです。米国大統領とドイツ首相は声明を通じてウクライナに支援を与えるように見えました。例えばドナルド・トランプ大統領は11月29日木曜日ブラジルの G20 フォーラムでウラジミル・プーチン大統領との会議計画のキャンセルを発表しました。当初トランプ大統領は2018年11月30日20月1日に行われるアルゼンチン G20 サミットの合間にロシア大統領と会談する予定でした。トランプ大統領によるとプーチン大統領との会談はロシアとウクライナの双方が高まる緊張を解消する最善の方法を見つけるよう促すということでした。先週の日曜日以来ロシアはウクライナ戦産先と拘留された24人の人員を解放していません。ウクライナとロシアの紛争に関してドイツのアンジェラ・メルケル首相は明らかにロシアを非難しました。メルケル首相はプーチン大統領との会談をキャンセルしたトランプ大統領とは異なりロシア大統領と会談し議論する必要性を感じました。メルケル首相は金曜日か土曜日にアルゼンチンの G20 サミットの合間にプーチン大統領と会談することを計画します。以前にメルケル首相はウクライナのフォルディミル・グロシュマン首相と会談し ウクライナとロシアの紛争について話し合いました。メルケル首相によると、緊張は軍事的な解決策で終わることはできないということです。メルケル首相の声明は、NATO はウクライナ大統領の要請に対応して艦隊を紛争の場所に置くだと伝えられました。ウクライナの3世紀の戦犯の公職に起因する紛争に関して、プーチン大統領は、事件がウクライナによって設計されたと述べました。プーチン大統領は、ウクライナとロシア海軍艦の海上衝突は、ウクライナからの挑発であると述べました。プーチン大統領によると、これは2019年3月の大統領選挙に先立って人気を高めるためのウクライナペトロ・ポロシェンコ大統領の設計だということです。確かに G20 サミットのイベントが開催されるまでロシアとウクライナの問題は次第に悪くなってきています。なぜなら、紛争と緊張は米国やドイツのような主要国の指導者の問題の一つとなるからです。ロシア大統領とウクライナ首相は G20 サミットの新たな懸念となっています。世界はソ連の一部であった両国間の紛争が開かれた紛争に爆発するとは確信していません。なぜなら戦争は国々の問題に対する良い解決策ではないからです。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はソ連軍はソ連とフィンランドの戦争を開始し、フィンランドに侵攻したことから始めます。ソ連戦争として知られている冬戦争は、スターリン率いるソ連は1939年11月30日にフィンランドを攻撃した時に始めた戦争でした。スターリンは1939年末までにフィンランドの全体を支配することを期待します。しかしフィンランドの抵抗はソ連軍の挫折を作りました。フィンランドはモスクワ平和条約が調印された時、1940年3月まで存絶し続けます。この攻撃が違法とみなされているため、ソ連は12月14日に国際連盟から追放します。次に、バルバドスはイギリスから独立を獲得したことについてお伝えします。バルバドスはカリブ海と大西洋の海峡に位置する列島国です。イギリスは1627年に定住ために来た時、バルバドスが生息していません。人種差別はこの島で蔓延しています。奴隷制のシステムは1834年に継承されましたが、多くの奴隷はフィールドでの滞在をより快適でした。経済は1930年 第2、損落した時に失業が増加し、生活条件はこの列島での暴動の勃発に効果になりました。工場不安に対処するためにイギリスは国構想に屈することを余儀なくされ、国の政府プロセスでそれらを必要とします。その一人は10年後バルバドスの初代首相に就任されたジェントリー・アダムスです。バルバドスは1961年に自治の状態を達成し、1966年11月30日に独立を達成しました。最後に GT5385 ライオンエアの事故についてお伝えします。2004年11月30日に GT5385 フライト番号のライオンエアは中部ジャワ州のソロアディスマルの空港でトランジットしながら滑りました。この事故は26人が死亡し、55人が重傷し、63人が軽傷しました。146人の乗客を運ぶ飛行機は西インドネシア時間の午後5時にスラバヤへのジャカルタから離陸しました。西インドネシア時間の午後6時15分に着陸するとき、飛行機は停止することができないで、最終的に公共損地のエリアで停止する前に飛行機でのスウェーデンに入りました。その後飛行機は中央にぶつかりました。国家運輸安全委員会の審査の結果に基づいて、事故の原因はハイドロプレーニングとして知られている滑走路殺到です。その結果、飛行機は滑走路を越えることをロールアウトするように滑り、制御されることができません。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日はバンテン州のアングンラダ・リオーリをご紹介します。パンデイクランはバンテン州の地区の一つです。この地区には文化、遺産、史跡、現代写真、スポーツ、ビーチ、国々から素晴らしい滝まで、さまざまな興味深い観光地があります。パンデクランでさまざまな興味深い観光地を訪れることに満足して、さまざまなユニークな料理を お試しください。試してみなければならないタントグランの典型的な料理の一つはアングンラダ、スパイシーなスープです。この料理はバンタン州のスンダ民族のものであり、セラン、パンデグラン、レバクの南部に広がっています。アングンラダまたはサユラダ、スパイシーなスープはレバラン祭日や家族の集まりなど休暇中に提供される家族のための強制メニューです。アングンはスープを意味し、ラダはスパイシーを意味します。アングンラダの主な成分は水牛や牛の内臓とテテランという残りの牛肉のスライスです。調理する前に内臓を洗います。その後細かく切り、キャンドルナッツ、玉ねぎ、赤玉ねぎ、ニンニク、赤い唐辛子、ケンチュールなどの特別な香辛料で茹でます。この料理の特徴は強い匂いを持つワランの葉の混合物です。ワランは科学的原稿で約2メートルの高さを持つ植物のタイプであるアチャスマワランファルです。バンタン州の南部でよく見られます。料理に混ぜることに加えて多くの素油を含むワラン植物はバドゥイの人々では荒野の中でそれらを燃やすことによって米害虫の厳しさとして使用されています。アングラダの料理の味はスパイスとスパイシーさが非常に豊富です。したがってスパイシーなスープと呼ばれるのは間違っていません。すぐに食べる前にワランの葉の香りを楽しんでください。葉の香りがスープをよりスパイシーにさせています。他の料理を楽しみたい人のためにこの料理はパンデグラン市の角に簡単に見つかります。アングンラダを売ることに加えて通常ソニンはソットアヤ、チキンスープ、ソットダギン、肉スープ、ソットババ、牛の胃袋スープなどのさまざまな料理を販売しています。アングンラダの1食分の価格は1万ルーピアから1万5千ルーピアです。価格はプルサービスの中型ボウルの最中に対して比較的安いです。皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
カルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バハサクの時間です。今日のテーマはスンダ語です。リスナーの皆さん、スンダ文字の起源の明確な証拠はスンダ社会によって発見され使用されていません。しかし、西ジャワの一部の写本や碑文は14世紀以前のアナイカと言われています。原稿や碑文はスンダ文字で書かれています。スンダ文字はカガンガ文字とも呼ばれます。スンダの古代写本の一つはチャリタバラヤガの写本です。原稿は16世紀に作られたものと推定されました。チャリタバラヤガ写本にはスンダの歴史だけでなく、その時代のスンダ王国の2つの首都、すなわちクラトンガルとクラトンパクワンが含まれています。インドネシアでは植民地時代にスンダ文字の財産が減退しました。その時代、古代のスンダ文字の放棄するように支配者に強制されました。状況はインドネシアの独立まで続きました。したがって古代スンダ文字の使用後減少しました。政府と学校のおかげで1990年代末にはスンダ枠文字が制定され導入されました。今では西ジャワ地域の学生はスンダ語とスンダ文字を取得する必要があります。リスナーの皆さん、これはスンダ語の言葉の例です。ボダス、ボダス、日本語で白い。コネン、コネン、日本語で黄色い。ヒドン、ヒドン、日本語で黒い。ブルーム、ブルーム、日本語で赤い。ヘジョ、ヘジョ、日本語で緑。リスナーの皆さん、ここにスンダ語の会話の例です。ミミン、アンジンボガバジュヌブルム。ミミン、アンジンボガバジュヌブルム、日本語でミミンさん、あなたは赤いシャツを持っていますか。ティティン、アブディテボガバジュヌブルム、ラムンイデンクマハ、日本語でティティンさん、私は赤いシャツがありません、黒いシャツはどうですか。トナナオン、ノホンティティン、トナナオン、ノホンティティン、日本語で大丈夫です、ありがとうございます。先生、もしご批判やご提案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。 voi@voinews.id、 または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter @voiindonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バサクの時間を終わります。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝統音楽ジョバティムロをご紹介します。それでは皆さん、まずはオレオランの曲を聴いてください。皆さん、今お聴きいただいたのはオレオランです。アドリアン・パウィトラが歌います。この歌は4つの節数で構成されています。それぞれの歌は七本の線で構成されています。最初の歌はマドラ島に戻る船を話をしています。この歌はまた人が恋人と会う喜びを示しています。2番目の歌は目的地に到着したボートの物語を伝えています。3番目の歌は女性の憧れを伝えています。最後の歌はその男がどのように同じ憧れを持っているかの話を伝えています。セリング中、恋人の影だけが心の内にあります。リスナーの皆さん、次はパジェルラグです。どうぞお聴きいただきます。 リアン・パウィトラのパジェル・グッドです。この歌はマドゥラの農家の人生についてです。最後の曲はカチョン・トル・ジュビンです。この歌はアドリアン・パウィトラによって作成されました。この歌は伝統的なマドゥラの伝統服を着たマドゥラの息子と娘と綺麗的なコードと誇りの人物についてです。これで音楽の広場を終わります。
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter の@VOI インドネシア、および インスタグラムの voice_of_indonesia もご覧いただけます。
RRE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。